高山俊吉気分青信号。
こんにちは、2ヶ月ほど前になります。生活道路での最高時速を60キロから30キロに引き下げるという、道路交通法の施行令の改正についてお話をしました。で、7月の下旬になりまして、これが閣議決定になったので、本決まりということに事態が進んでいます。で、私は前回のお話の時に基本的にそれはいいことでしょうというふうに私の評価を申し上げました。その後いろいろあちこちで議論が盛んに行われるようになりまして、いささか疑問であるというような問題意識をおっしゃる方も出てきて、経済評論家の森永卓郎さんもその一人で、ラジオ番組の中で、これでいいのかというようなことをおっしゃられた。それがまた報道、それがまた反響を呼んでいます。で、私も改めていろいろ考えてみると、少し私の判断は一般的に過ぎて、もう少し掘り込んで考えてみないといけないなというように思い、その2番手のお話といいますか、生活道路での最高時速を30キロに引き下げるという問題をもう一度また考えてみたいと、今週はそう思っています。生活道路というのは何を指すのかというのは、実は道路交通法に規定がありません。おそらく法律ではどこにもないのではないだろうかと。生活道路という言葉は、一般的にはよく使われてなんとなくわかりますけれども、何をもって生活道路というかということはそれほどはっきりしないですね。警察庁は生活道路とは何かということについて、生活道路におけるゾーン対策推進調査研究報告書という、そういう報告文書を発表していますけれども、そこで生活道路とは何かということを次のように言ってますね。主として地域住民の日常生活に利用される道路で、自動車の通行よりも歩行者自転車の安全確保が優先されるべき道路、そういうふうに定義しています。と考えてしまいますが、それはどういうことかと言いますと、自動車の通行よりも歩行者などの安全確保が優先されるべき道路を生活道路という。生活道路では歩行者自転車などの安全確保を優先しようと言って、じゃあその生活道路とは何かと問うと、歩行者自転車などの安全確保が優先されるべき道路を言うというのだとしますと、これは道義反復というか、トートロジーというか、話がぐるぐる堂々巡りをして、何が生活道路なのかあんまりよくわからない定義の仕方ですね。私は学生時代に商法で商行為というものは何かということを習ったことがありますが、商行為とは何か、商業商いの行為と書きますけれど、商行為とは何かということについて商行為の先生は教科書に、商行為法が商行為と定義したものが商行為であるというような説明をしました。当たり前だろうというふうに思いますし、それが説明なのかいという感じがしましたけれど、さて、私の昔の話をするのはそれはそのくらいということにしますが、生活道路というのは生活者の安全を守るべき道路だということになると、話はあんまりはっきりしません。他のいろいろ説明を読むと、生活しているポイントである住宅などから 主要な道路に出るまでの経過を生活道路というようなことを言ってるのもあります。またこれもまたよくわからない、生活で使う道路、生活道路の反対語は何かというのを考えますと、一般には産業道路ということを言います。この産業道路というのも道路交通法に規定がありません。でも産業道路の方はもうどこぞこの産業道路などというふうにかなり一般的な通称として通用している場合が多いんですよね。でもこれもあんまりよくわからない、産業に大きく寄与する大きなトラックなどが幅広い道路を何車線もの道路を走っていて、運搬運送に多く使われているところというような意味ではなんとなくわかるのですけれども、どうも私たちはこの道路の役割を名称で言うときにあんまり何のことを指しているのか厳密にはわからないままに言ってしまっている場合が多いようなことをちょっと感じます。さて、なぜそんなことを申し上げたかと申しますと、一般に生活道路では30キロ規制を導入しようということなのですけれども、例えばスクールゾーンとか都市部都会部における住宅密集地と、それから人の生活の道路ではあるけれども、およそ人口密度がずっと低くて通ってる人の数などというものも、あるいは自転車などを含めても非常に少ない、それこそ100と1の日ぐらいの、そのくらいの対比ができるくらい、生活道路という言葉で言ってみたとしても違いがあるという実態は、これはやはり無視できないだろうという気がします。産業道路と言えない道路は全部30キロ以下にするというようなことになると、それは森永卓郎さんでなくても、もしそこまで規制を徹底してしまうと、人口密集地帯でないところで、人があまり歩いてもいないというようなところまで本当に30キロに規制しなければいけないのかというような問題が出てくる場所もあるでしょう。そういうことを無視するのは、それはできないことだというふうには思います。実際にこの問題に関して、松村国家公安委員長が地域の事情や意見を丁寧に伺いながら進めていく必要があるというようなことを発言したという、そういうことが報道されています。それは当然だろうと思います。地域の事情やそこに住む人々の意見を丁寧に聞いてほしい。生活者ということになれば、全てが30キロ規制に、一般自動車の走行最高速度を30キロに切るということが妥当であるというふうにおっしゃるかどうかというところは、十分聞いてほしいというふうに思いますね。ほとんどの道路が30キロ規制になってくると、実は生活道路というのは 70% ぐらいがそうではないかという人がいるという話を聞いたことがありますが、本当にそうだとすると、自動車の法定制限速度が60キロだとは言っても、通行する道路の 70% までは30キロ以下で走らなければいけないということになりかねません。そうではないだろうと、実情に即するということが必要だろうというふうに思います。で、そうするとやはり道路の場所場所で、ここは50キロ規制、ここは40キロ規制、ここは30キロ規制、ここは20キロ規制というように、細かく丁寧に分けていくということの方がより合理的であるかもしれないんですね。そこは手間のかかる規制であり、規制速度が何キロかがよく分からなかったというような議論が出てくることにもなり得て、注意をしなければいけない 混乱のもとになってはいけないということはありますけれども、さは去りながら全体を一律にこうルールを決めてしまう、実情に合うか合わないかは考えないで、ルールの方をカチッと固めてしまうということはやはり問題だろうというふうに思います。実情を十分に配慮した規制として実行していく必要がある。再来年の9月、2026年の9月から中央線のない一般道、主に幅 5.5 メートル未満の道路で引き下げになるというふうに言われてますけれども、それで一律にはしないように工夫をしてほしいというふうに改めて申し上げたいと思います。今週はここまでにしましょう。弁護士の高山俊吉です。気分青信号がストリーミングサービスの Spotify でも聴取できるようになりました。パソコンのほかスマートフォン Spotify アプリでお聞きになれます。ぜひよろしくお願いします。